77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は8月4日ということでね、よくね、ナヤラジオの冒頭でよくお話してます、今日は何の日ってやつなんですけど、はい、今日は何の日でしょうか、ね、8月4日橋の日、ね、とかね、まあ、そういうのもあるんですけど、今日はね、実はね、ナヤラジオの、ね、放送200回目なんですよ。はい、ありがとうございます、ね、皆さんにね聞いていただきながらね、ナヤラジオついにね放送200回を今日迎えることができました。皆さんありがとうございます。はい、ね、まあ、私もね、なんかまあラジオね、こうなんでしょう、もうだいぶ定着というかね、もうね、自分のね、もう仕事としてだいぶ定着してね、こうやってるんですけど、ね、ナイラジオの放送がね始まったのが、ね、まあ、4年近く前になりますね。2019年の10月4日にね放送が始まったわけなんですよ。もう結構前なんでね、ね、もう私もね、だいぶね忘れてしまったんですけど、はい、第1回目のね放送がね、農家だけどバー作ってみたっていうね、まあ、そういうタイトルでの放送でした。で、まあ、もともとね、まあ、このラジオ番組を始めたのは、まあ、私がね、農家バーなやというね、まあ、そういうバーをね、まあ、農業をテーマにしたバーをやってまして、で、そのバーを開く前は私農業をやってたんですね。で、まあ、そういう関係で、まあ、農業をやってて、農業をテーマにしたバーを開いて、農業をテーマにしたラジオ番組を始めたっていうのは、まあ、そんな感じでね、ナヤラジオが始まったわけなんですよ。今からおよそ4年前ね、それが第1回で、今日が200回ということでね、こう始まったわけなんです。で、まあ、なんでしょう、まあ、農業にね特化した番組っていうことでね、まあ、始まったわけなんですけど、まあ、私ね、この200回もやってるっていうのはね、最近まで知らなかったんですよ。はい、最近までね、もう知らなくてね、第何回とかいうのってもう結構忘れちゃったんですよね。はい、で、忘れちゃってね、あんまりチェックしてなかったんですよね。もう次何話そうかなみたいな、そんなことばっかり考えてて、で、全然ねチェックしてなかったんですけど、これね、なんでね気づいたかっていうと、ナヤラジオのね姉妹番組といいますか、ちょうど同じくらいに始まった番組が放送200回を迎えましたっていう風に言ってたので、それで知ったんですね。はい、その番組はね、皆さんね聞いていただいてますかね、同じナヤラジオと同じ毎週金曜日にやってるミカのフラワーシネマっていうね番組があるんですよ。まあ、そのフラワーシネマっていう番組はね、シネマナビゲーターってね、映画のことをたくさんね紹介してくれるね、シネマナビゲーターの辻美香さんがねやってる映画紹介番組なんですね。はい、で、まあ、同じ日にねやってるわけなんですよ。まあ、私はね、まあ、ちょうどその頃ね、お店を営業してるところ、時間帯なので ね聞けたり聞けなかったりとかなんですけど、まあ、これもね、いろんな映画がね紹介されてね、最新映画情報とかね、プレゼント情報とかもね、チェックできるので、なんでね、まあ、これもおすすめですよ。はい、皆さんね、ミカのフラワーシネマもね、よかったら聞いてくださいね。はい、私もね、まあ、そのおかげでナイラジオが200回放送ってね、分かったわけですね。はい、フラワーシネマはね、毎週金曜日夜7時30分から放送しています。はい、で、このフラワーシネマがナイラジオの1週間前にね、こう少し早いちょっと早く始まってるんですよね。はい、なので多分フラワーシネマは今日で201回目だったんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでね、まあ、今日ねお送りしますナヤラジオはね、ナヤラジオ放送200回ということでね、まあ、もう放送200回をテーマに、今までのナヤラジオ、そしてこれからね、どんな、番組としてお送りしていくかね、そういったのね、こう振り返ったりね、これからのことをお話ししたり、まあ、そんな感じでね、お伝えしたいと思います。はい、というわけで皆さんどうぞ番組最後までお付き合いください。
農家バーなやのなやラジオ、
というわけでね、今日は放送200回ということでねやっていきたいと思います。でね、まあ、この農業バラエティナイラジオってね、まあ、農業を、ね、いろんな視点からね楽しみたいですっていう、ね、いろんな視点から話したいですっていうね、まあ、そんな感じでね番組、ねやらせていただいてるんですよ。まあまあ、いろんな方向からっていうのをねもう本当にねもういろいろやってるんですけど、なんかねこう農業の番組ってどんな番組ってねこう想像するとね、なんかなんでしょう、まあ、野菜をね野菜についてねあの紹介する番組ですかみたいな感じでねよく言われるんですよね。はい、まあ大体合ってると思うんですよ。はい、大体ね今日のテーマはごぼうとかね、今日のテーマはキャベツとかね、そんな感じでねやってますしね、まああと果物もねやってますよね。今日のテーマはリンゴとかねやってますけどね。はい、でそれでねあのリンゴの品種を紹介しますとかねそういうのもねやったりするわけなんですけど、まあそういうのはねよくある感じじゃないですか。でよくある感じなんですけど、まあ、せっかくね私こうやってねお店で、うんね、野菜果物農業のことをねお客さんと話してる、まあそれだけじゃなくてね、まあ、私はねこう農業のねこうテーマにしたコラムも毎月書いてるわけなんですよ。はい、であとはね野菜をね作っていた経験、そしてね野菜売り場で働いてた経験もあるので、まあなのでねこのナヤラジオではもうありとあらゆる方面から、まあ、農業のこと話したいねっていう感じでやってるんですね。まあ、なのでテーマがねさっき言ったみたいなごぼうキャベツとかね、まあ、そういうのだけじゃなくて結構ね今までねいろんなテーマで話してきました。まあ、例えばね肥料とかね、今日のテーマは肥料とか言ってね、あの肥料のね、まあ、いろんなね成分がねどんな風にね運ばれてくるかとかね、あとねもう肥料がねの成分がねやってくるその元となるところがね、どんな国だったかとかね、まあ、そういう話もしました。あとはねこう国をテーマにお話しすることがありますね。つい最近やったのがコンゴ民主共和国とかねやりましたしね、あとどこだったかな、まあもういろいろねたくさんやりました。ハンガリーとかね、ハンガリーのね知られざるねこう、農業文化、そしてね日本の農業に与えた影響とかね、まあ、そういうのはね話したりもしましたし、ね、そういうねあまり皆さんが行ったことないところをねをテーマに話すことも結構ありました。はい、まあ、私がね結構旅行が好きででね、まあ、最近あまり行けてないんですけど、今までね世界のねこういろんな国を旅行してきたんですね。37カ国くらい行ってきたかなと思います。はい、なので、まあ、そこでねこう出会ったねいろいろなね、まあ、農業農産物とかね、まあ、生産の現場とかね食文化とかね、まあ、そういうのを紹介するっていうね、まあ、そういうやり方もあります。はい、まあ、あとはね、まあ、何でしょう、まあ、野菜をね一つの野菜をテーマに話すっていうんじゃなくて、例えばこう一つのくくりでね変な生え方をする野菜とか言ってね、はい、芽キャベツとかね、ああいうね変わった生え方をする野菜がねがどんなのがあって、そしてどんな風にやってるかとかね、そういうことをねお話ししてきました。はい、まあ、あとはね、まあ、これねもうこういうのもあったな、あの虫とかですね、今日のテーマは虫とか言ってねカメムシの話とかね、はい、アブラムシの話とかね、ああいうなんか、まあ、農業の現場でよく出会う虫と虫の対応の仕方みたいなねどんな風にしてたかとかね、まあ、そういうのもねお話ししてきました。でまあね、なんでねこんな風にね農業のことをこういろいろなね方面から言うかって言いますと、まあ、農業ってね何でしょう、まあ、栽培とかねだけじゃなくてね結構いろいろね何でしょう、まあ、な視点で見ることができるんですよ。はい、まあ、例えばね歴史とかね、歴史だったらね、うん、まあ、じゃがいもの発見そして栽培が何でしょう、アジアや新大陸の植民地の歴史をね変えてきたとかね、あとはね、綿花の栽培が、南北アメリカ戦争にね影響したとかね、まあ、そういうね、まあ、そういう歴史にもね非常にね多く関わってきますね。あと地域によっての違いもあるのでね、こう地域のね違いも話せるわけなんですよね。であとねもちろんテクノロジーもそうですね。テクノロジーってねなんかもうものすごいね最先端のね、ハイテク技術をね駆使したね、まあ、IT、AI、宇宙技術、あと遺伝子工学、そういったものだけじゃなくてね、昔からのね土木技術とかね、ね、まあ、そういったものね昔からある古い技術ですけど、今でも農業を支えているってね、まあ、そういったねテクノロジーの面からも見ることができますし、あともちろん食ですよね、食の方からも見ることができます。はい、これはどんな味とね、どんな風に栽培したらどんな味になるとかね、まあ、そんなこともできます。 で、あとね、まあ食、まあこれもね、食も含まれるんですけどね、いろんなね、楽しみっていうね、まあそういう方向からも見ることはできるんですよね。はい。ね、楽しみね、いっぱいありますよ。ね、まあ農業だったらね、食の楽しみだけじゃなくてね、まあ農業ってお花とか観葉植物とかも農業なので、まあそういう方向からもね、見ることできます。はい。まあ私がね、もうあんまりね、お花とか観葉植物系のね、扱ったことがなかったので、あんまりね、ナヤラジオで登場することはね、それほど多くないですけどね。でもね、まあいろいろなね、楽しみ、エンターテインメントありますよね。いちご狩りとかもね、まあある意味楽しみですよね。あれはね、こう美味しさだけを求めていくわけじゃないですもんね。で、まああとはね、こう文化的な側面もありますよね。はい。なんでしょう。農業はね、結構文化を作ってるので、なのでね、こう文化的な側面からね、いろいろ見ることができるんですよ。まあ例えばね、同じ小麦って言ってもね、小麦栽培ってまあ農業の中で最古のね栽培なんですけど、これねもう中東の方でね始まった栽培ですよね。で中東の方でも始まりましたし、ね中東とかエジプトとかいう乾燥地帯で始まった小麦栽培ですけど、アジアのようなね、ああいうなんでしょう、あの湿潤なね、あの湿った気候のところでも小麦栽培されてますよね。なんですけど食文化が全然違いますね。アジアの方では天津とかね、麺類とかね、そういったものが多いですけど、中東の方ではやっぱパンが多いんですよね。はい。でまあこういうね、じゃあ同じ、なんでしょう、もうこういう同じ、作物でもこう違った食文化作ってるのなぜとかいうのもね、これにもねやっぱ理由があるわけで、そういうのもね調べてみるとね、面白いテーマになりやすいんですよ。じゃあちなみにね、なんでねこの食文化が違うかっていうとね、まあこれなんでですよってこうね、当時の人たちが喋ってるわけじゃないので、こうはっきりこれですってわけじゃないんですけど、あのね、それはねカビの生え方の違いが大きいと思います。はい。小麦はね、まあ、やっぱりねカビが発生しやすい、特にアジアではカビが発生しやすいね、湿度がありますからね。はい。でも中東の方ではあまり発生しないね、ヨーロッパでもあまり発生しない、はい、乾燥してるからですね。はい。でカビが発生するとね、あのカビ毒、危険なねカビ毒が発生するんですよ。はい。でね、場合によっては死に至る場合もあるので、まあ、そういうのがあるので、じゃあどうするかっていうと、アジアでは茹でこぼすような、そういうものがカビ毒の回避のために、まあ、主流になってきたんじゃないかっていうふうにも言われています。はい。で私もね、それまあ結構正しいんじゃないかななんて思っています。まあ、そんな感じでね、文化もね、まあ、農業によってこう変わってきたり影響があるわけなんですよね。はい。まあ、あとはね、まあ、農業をテーマに話すと言ったらね、安全性とかもそうですよね。食の安全ってね。はい。まあ、さっきのカビ毒がね、まさにそんな感じなんですけど、はい。カビ毒とかね、いろんなテーマがありますよね。はい。食の安全ね、まあ、有毒なね、成分を含むようなね、まあ、そういう、農産物といいますか、ね、植物もありますし、ね。あとはね、使う薬剤、これもね安全性に気をつけて、使わなければいけませんし、まあ、こういった面でもお話しします。あとはまあ農業ね、これまあ農家の人がどうするってわけじゃないんですけど、農業をめぐる法律とかね、まあ、社会制度とかね、まあ、そういったものもねこういろいろね農業に影響しているので、なので、まあ、そういったものはねこう専門家の先生にねお招きしてお話ししたようなこともありました。はい。まあそんな感じでねやってきたので、ナヤラジオはねもういろんなね、切り口がありました。はい。はい。ね。歴史を見るヒストリーナヤラジオ。ね。世界の国々を見て回るワールドナヤラジオ。はい。でね、あとね、スペースナヤラジオっていうのもありましたね。はい。果たして宇宙で農業はできるのかみたいな感じでね。はい。まあ、これもね、もうバリバリテクノロジーのお話をさせていただきました。はい。あとはね、社会派ナヤラジオとか言ってね。はい。これはね、農業のね、に関係するね、まあ、植物の知的財産権のね、を定めた法律ね、種苗法についてね、山口大学の先生にお越しいただきまして、はい、法律についてお話していただいたということもありました。はい。あとはね、農業を支えるプロフェッショナルの言葉を聞く情熱ナヤラジオっていうのもありましたよね。はい。情熱ナヤラジオはね、これはね、薬剤メーカーのね、日産化学さん、の本社とね、ナヤラジオのスタジオを結びまして、つなぎまして、でね、ね、どんな風にね頑張ってね、農業を支える薬剤を作っているのかっていうね、そういうお話をしてもらいました。はい。あとはこういうのもありましたね。キッズナヤラジオって言ってね、はい、キッズナヤラジオってどういうのかというと、はい、ね、子供の日とかね、夏休みとかにやったんですけどね、子供さんのね、 質問にお答えしますよみたいな感じでね、はい、キッズアイドルにね実際スタジオに来てもらってね収録したりとかそういうのもありましたね、はい、結構なんかあれでしたね、なんか私もああそれどうなんだろうというよう なんかそんなね質問もありましたよ、はい、桃を触るとチクチクするのはなぜとかね、はい、桃を触るとチクチクするのはなぜ、そんなチクチクするかなみたいな感じですけど、まあ、確かにね敏感肌の人とかね結構そうなるみたいですね、はい、あとはね何だろう、みかんには種類がたくさんあるのなぜとかね、あーまあ確かになーってね、ね柑橘類品種が多いよなーとかね、まあ、そんなねのにお答えするっていうね、まあ、そんなないラジオもやりました、はい、その時はねちょっとね無茶なテンションでやったんですよね、はい、ねキッズナイラジオ始まるよみたいな感じでねやりましたよ、はい、でね子供向けのねのテンションでやるっていうねそれ決めたんですけど、それがねなかなかねこう持続しなくてね、もう大人向けにねこう所々ねなってしまって、でねちょっと子供さんがねこう難しい表情になってしまうというね、まあ、そういうこともねありましたけどね、まあ、なんとかねそうやってきましたよ、はい、ねキッズナイラジオやりましたね、はい、あとはね何でしょう、なんか、まあ、その地域のねにスポットを当てたね、なんかご当地ナイラジオっていうんですかね、噂の県民ナイラジオって言ってるんですかね、まあ、そういうのもねやりましたね、はい、ねこの間のテーマはね、前回のテーマはなにわの日でね、ね大阪をテーマにねお話しましたしね、まあ、そんな感じでねもう今までねやってきたんですよ、はい、まあ、というのはね、まあ、農業っていうのは、まあ、農業自体はね結構科学ではあるんですけど、まあ、だけじゃなくてねこう今お話したみたいな、ね、まあ、いろんなね、文化を作ってるからなんですね、はい、まあ、元々はね、まあ、農業っていうのはもうどういうのかっていうと、まあ、自然の力を利用してね作物を育てて収穫すること、まあ、とそれに関係する科学なわけなんですね、はい、でまあ元々始まったのはねもう、まあ、どういうふうに始まったかというともう紀元前6000年とかね、まあ、そのぐらいだと言われてますけどね、もうチグリスユーフラテス川沿いですかね、そこが多分最高って言っていいんじゃないかなと思います、はい、ね、そこでねもう一粒の麦から始まったわけなんですよ、はい、で一粒の麦から始まって、で、まあね、たまたま集めてきて、でこぼれ落ちた麦が芽を出して、そしてあそうだこれを育てればいいのかっていうふうに気づいたところから始まるんですね、はい、でそれ以降ですね、もう人類はね農業によって命をつないで、そして集落を作り上げて、そして都市を作って大都市に育て上げて、そして今お話してるみたいな文化を育んできたわけなんですよ。そして時にそれによって争うこともありました、はい、なのでねもう農業はね人類の歴史と文化そのものなんですね、はい、でこのね、まあ、農業のねこの恩恵っていうのがねたくさんあるわけなんですけど、まあ、それがね、まあ、当然自然によってもたらされるってわけなんですけどね、まあ、その恵みっていうのはね決して天賦のものではないわけなんですね、はい、ね、これは古く言うとこの実りある大地っていうのがですね豆だらけの硬くなった手でねこう耕されて、そして守られ続けてきたわけなんです、はい、そして、まあ、それはね昔の話ではなくてね、まあ、こうしたね進歩っていうのをね今の現在でも私たちは続けているわけなんですね、はい、農業はね以前に比べて発展しましたし、そして食卓はね以前に比べて昔に比べて豊かになりました。そして戦死時代とかね中世、まあ、そんな時代よりも私たちは長く健康に生きられるようになったんですね、はい、なんですけど一方でね新しい課題はまだまだ至るところにあるわけなんです、はい、食料問題とかねもうよく言われてますけどね、はい、でもそれだけじゃないんですね。人間やねその他の生物の健康、そしてね環境や資源の保全、まあ、こうしたね、まあ、これだけじゃないですけどこうした私たちがなすべき仕事っていうのが、まあ、どれも重要でね多岐にわたるわけなんですね、はい、でまあ確かにね、まあ、これだけのねたくさんの課題がね私たちあるわけなんですけどね、農業のね未来をね悲観的に物語る人もいるわけなんです、はい、でもねこうした人たちはね私たちのね祖先がいかにねそういう時に創造性を発揮してきたか、そういったことをねうっかり忘れているんじゃないかなと思います、はい、私たちのね祖先ね、ね、先輩方はね もう額に汗してね、荒れた土地を切り開いてきましたし、ね、あとはね一生懸命勉強して研究して、そしてもう、ね、人生を、ね、捧げるほどにね勉強してね、新たな英知を生み出してきたわけなんです。はいね、もう困難はねたくさんあったと思いますけど、その度にね普段の努力でねここまで歩いて進歩してきたんですね。ですのでこれらのねたくさんの課題はね今まさに解決している途中だと思います。はい、確かにね今私たちがね直面するねいろいろなね共有する課題というのはね未知のものが多いですね。はい、ね、未知のものかもしれないです。でもね私たちのねその問題を解決する原動力というのは昔から変わらないものなんです。はい、今ねこうして私たちがねこうしている間にも世界中でねありとあらゆる分野の人がね技術を高めて農業を支えて、そして新しい課題に取り組んでいます。はい、というのはねこう農業を支えているのはね農家の人はこうもちろんそうなんですけど、それだけじゃないわけなんですね。道具を作る人、機械を作る人、はい、それを整備する技術者、はい、その他にもね栽培技術とかね、あと品種とかね、まあ、そういったね、ものを研究する研究者もいますしね。はい、であとはね、まあ、科学ですね、科学、化学もそうですね、化学の力でね生産性を向上させる、ね、いろんな、ね、そういう科学関係者の人もいます。はい、あとはねもう農業っていうのはね農家やねもう関係者の人がね商売として持続させていかないと成り立たないわけで、ね、作った野菜を売る人、そしてそれを運ぶ人、そして、何でしょう、もう そういう運ぶね、運んで売るためのね仕組みを作る人、そういうね、まあ、商売に関わる人、そういう人たちのおかげでもあります。はい、であとはね、まあ、これ私もね実際農業してね思うんですけど、農業のね仕組みといいますか、そういった法律とかね決まりとかをね作ったり運用したりするね、まあ、そういうね、行政の関係者の方、公務員の方ね、決まりを作る政治家の皆さん、まあ、そういった人たちがね一生懸命ね、献身的にね働いてるおかげで、この農業っていうのがねこうどんどん進歩してね、そして新しい課題もね今どんどん解決していってるね、そしてまた新しい課題が出てもそれもきっと解決する、そういう感じでねどんどん進んでいるんですよ。はい、でなんですけど、彼らのねたくさんのね献身的な仕事のねほとんどはね知られていないんですね。はい、いくつかの仕事は称えられたりしています。でいくつかの仕事はね、みんなも知っているものがあるかもしれません。でも多くの仕事は知られていないわけなんです。はい、なのでこの番組ね、ナヤラジオでは農業を支えるね、さまざまなねプロフェッショナル の声をね、声、仕事をね紹介したいなと思っています。はい、そしてあらゆる面からね農業をね見てね、まあ、これからもね、紹介していきたいと思っています。はい、農業を取り巻くねさまざまなね文化課題たくさんあります。それをねナヤラジオでありのままに伝えていきたいと思っています。はいね、よく見せようとかねそういったことはねあんまりせずに、はい、私が面白いなと思ったことをねそのままねありのままに教えたい、すいません、ありのままに伝えたい、そんな風にね思っています。はいね、今までの、ね、過去のお話でしたらもう数えきれないほどたくさんの人がねこう一生懸命普及の心情でね築き上げてきた、そういった農業がありますし、これからの未来はね情熱と献身でねまたね、作り上げていく、まあ、そういった農業もあります。なのでこれからのこともねこれまでのこともねどんどんねこのナヤラジオでね伝えていきたいと思っています。はい、なのでね、まあ、ナヤラジオではねもうこれからねどんなことをやっていきたいかなというとね、何でしょう、これからのこともねたくさん話していきたいですね。はい、これからの農業ね、いろいろあります。まあ、私実際にねそれをやってるんですけどね、長崎県雲仙市で農場を開拓して、そしてそこに新しい価値を創造するっていうね、まあ、そういった課題に取り組んでいます。はい、もう農村のね課題っていうのはね本当にねたくさんあるわけなんですよ。はい、仕事がない、ね、人が減っていく、はい、農産物が高く売れない、まあ、そういった課題をねどうやったら解決していけるのかなっていうのを私自身も答えはわからないんですけど、こう模索しながらねやっていくっていうのをね皆さんにねもう率直にありのままにねお伝えしたいと思います。はい、何でもねもうそのまま伝えますよ。はい、うまくいってるふりをしたりとかねそういうふうにしたらね番組面白くないですからね。 はい、この番組ではね、面白い番組をね作ることがね、まあ、私の使命なので、まあ、そうやっていきたいと思います。はいね、なので何でも正直にありのままにね、そしていろいろな方面からね伝えていきます。はい、あとはね質問にもね答えていきたいですね。結構ね皆さんからのね質問がね最近来るようになったんですよ。いただくようになったんですね。はい、まあ、どんな質問でもいいんですよ。はい、何々って美味しいのとかね、まあ、何でもいいですよ。はいね、結構ねその質問がね来るようになったんです。はい、まあ、番組ねサイト宛てでもいいですしね、SNS とかね、まあ、そういったものでもね、ハッシュタグにねなやラジオで、つけていただいて投稿していただいたら、私それを見つけて番組でご紹介します。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろなね質問にも答えていきたいですね。はい、でまあね、なやラジオがね、何でしょう、しないことっていうのはね、何でしょう、なんかね、あの不安をね煽ったりとかね、そういうことはしたくないですね。はい、まあ、これは危険なんでやめてくださいとかいうことは言いますけどね。私もねこう毎回言ってますようにね、草刈りをするときはちゃんとなんかね目を守りましょうねとかね、ね、こう体を守りましょうってね、とかね、あと暑い日はねあんまり無理をしないようにしましょうって、水分補給をしっかりしましょう、しっかり休みましょうってね、そういうねこうね、これは危ないからねこう気をつけてくださいねということはねしっかり言おうと思いますけどね、何でしょう、まあ、たまにねこうそういうメディアがあるんですけどね、皆さんのねこう不安情報っていうのをねちょっと大げさに言ったりとかしてね、こっちに注目してもらおうというね、まあ、そういったね、メディアにはなやラジオはなりたくないと思ってます。はい、で、あとね、あの農業を支えるねたくさんの人の仕事をね、ご紹介する中でね、根拠なくね、これのせいだとかね、はい、そういったことはねこう言わないようにねしたいと思います。まあ、どんな仕事もね、まあ、それはねあの課題はありますよね、農家の人もそうですしね、まあ、メーカーさんもね、まあ、あの JA さんもね、まあ、そうですけどね、課題はありますけどね、でもねあの 100% ねいいことばかりじゃないんですけど、みんながねそれぞれ頑張ってるおかげでね、こうしてね私たちね、あの美味しい野菜を食べたりね、綺麗なお花をね、楽しんだりできてるわけなので、なのでね誰かのね仕事をね、根拠なくね悪く言ったりすることはなやラジオでは絶対したくないですね。はい、それとねあとね、まあ、非科学的なことをね、あの科学的っぽく言うのもあんまりしたくないと思います。はいね、野菜にねありがとうとかね声かけてもねよく育ちませんから ね、たまに聞かれるんですよね、野菜にありがとうって言ったらねなんか気持ちが伝わってね、トマトが美味しいトマトになるのとかね言われてもねなりません。むしろねトマトはね、あのトマトがねもうダメだ枯れるっていうぐらいまでね水をね与えずにねもうひどい仕打ちでねいじめ抜いたトマトの方がね、甘くてね美味しかったりするんですよ。まあ、なのでね、まあ、そういうのをねあの非科学的なねことは言わないでね、できるだけね、ちゃんと根拠 があるようにねやっていきたいと思います。まあ、そんな感じでね200回をね迎えたなやラジオなんですけどね、まあ、次回もね、次回201回目もねもうぜひ聞いてくださいね。はい、というわけでねもうそろそろお別れの時間になってきました。はい、200回を迎えたなやラジオを皆さん聞いていただいてありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後はミル、人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。来週は201回目ですね。バイバーイ。